Okay, let's pray and get into the Word of God this morning.
一緒にお祈りしましょう。そして聖書の御言葉に移りたいと思います。
Father, we just thank you for this day.
天のお父様、今日のこの日をありがとうございます。
Thank you that we can end this year in your presence, in your house, Lord.
そして今日、この一年を閉じるときに、あなたの家に来て、来ることができて感謝しています。
Pray that your word would be deep in our hearts today and give us hope for the future, Lord.
そして今日あなたの御言葉が私たちの心の奥底に入って、そしてその御言葉が私たちに将来への希望を与えてくれますように。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
So let's read our verses this morning. Hopefully you know these verses. Hebrews 10 verses 35 to 39.
聖書の御言葉を読みたいと思います。それはヘブル書のヘブル人への手紙というところの10章の35節から39節。皆さんこの御言葉をご存知だと思いますが、
Okay, let's say it together.
一緒に読んでみたいと思います。
せーの。 So do not throw away this confident trust in the Lord. Remember the great reward it brings to you.Patient endurance is what you need now, so that you will continue to do God's will, then you will receive all that He has promised. For in just a little while, the coming one will come and not delay, and my righteous ones will live by faith, but I will take no pleasure in anyone who turns away. But we are not like those who turn away from God to their own destruction. We are the faithful ones whose souls will be saved.
Amen.日本語で読みたいと思います。エブル人への手紙の10章の35節から39節で一緒に読みましょう。はい。ですから主に対するこの確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものであることを思い出しなさい。あなた方が今必要としているのは忍耐です。それは神の御心を行い続けるためです。その後で神が約束したすべてのものを手に入れることができます。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、ではありません。私たちは忠実なものであり、魂が救われるものです。
Amen. Amen. How many remember these verses?
この聖書の箇所を覚えていた方何人ぐらいいますか？
Pastor Scott gave these verses as a prophetic word to us.
以前ですね、横浜のスコット先生がこの教会に予言的な言葉としてくださった御言葉です。
Actually, it's been given to us a few times over the years.
過去何年かの間に一度ではなく何回かこの言葉は予言の言葉として神様が語りかけました。そして、私もこの言葉を語ったので、それを皆さんが思い出してくだされば感謝ですし、またスコット先生がこの言葉を語ってくださったことも思い出してください。
And as I was praying about what I should do for the last message of the year,
今年最後の日曜日にどのようなメッセージをするべきかということを祈っていました。で、まず最初はですね、これから始めようとしているメッセージのシリーズをもう始めようかなと思ったんですが、
But this week, as I was praying and seeking the Lord, I really felt like God wanted me to share these verses again with you.
でも先週ですね、この日曜日のために祈っていたら神様からこの箇所をいただいて皆さんと分かち合うべきだと思ったのです。
Maybe you should underline them in your Bible or highlight them in your phone and date it and remember it.
そしてですね、皆さん聖書を持ってらっしゃる方はそこに線をですね、引いたりとか、まあ、iPhone だったらこうハイライトでこうして、日にちを書いて、今日この言葉が私に語られたということを思い出すことができるようにしたらいいと思います。
And as I was praying, I was asking the Lord,As probably you guys might ask also, is why do we keep getting the same word?
そして私が先週祈っていたときに、皆さんも思うかもしれませんが、どうして同じこの御言葉が繰り返して与えられるんだろうか。
Because, and God was telling me, because we need to be reminded of His word to us.
そして神様が語ったのは、やはりこの聖書の言葉を何度も思い起こす必要があるからだということです。
Because we haven't really seen the fulfillment of that word yet.
というのは、まだこの御言葉に書かれている成就というものを見ていないからです。
We haven't seen the fulfillment of a real harvest coming in.
というのは、この場所に収穫がやってくる、魂の収穫がやってくるという成就をまだこの目で見ていないからです。ですから、神様がおっしゃったことのに対する確信を投げ捨ててはいけないと神様はおっしゃっています。
Think about Abraham.
アブラハムという人が聖書に出てきますけれども、その人のことを思い出してください。
He received promises from God, but how long did it take before those promises were fulfilled?
このアブラハムという人も神様から約束をもらったんですけれども、その約束がやってくるまでに何年かかったと思いますか
？It was 25 years.
25年かかったんです。
And God kept over the years, kept giving him the same.Promise and the same prophetic word.
そしてその約束が最終的に成就するまでに神様は同じ約束を同じ言葉をアブラハムに何度も語っていたんですね。
And I don't know what it is, but you know, this is our this year was our 25th anniversary, right?
そして今年はですね、この教会25周年を迎えたんですが。
So we're waiting 25 years too.
そして私たちも25年待っていた。
You know, if we read the story of Abraham, we can read the whole story, the whole life of Abraham in about 30 minutes.
そして聖書の中でこのアブラハムという人の人生を読んでみると、まだ30分ぐらいかければそのお話を全部読み終えることができると思うんですが。
And so sometimes as we read, we think things are just happening.So quickly, right?
ですから結構すぐにこう読み終わるので、このアブラハムのことを、アブラハムがもらった約束も結構早くやってきたんじゃないかなって考えてしまうんですが。
But actually it was 25 long years.
でも実は25年という長い年月がかかったんですね。
Abraham had his struggles during those times, that time.
ですからその25年間の間にアブラハムも葛藤を覚えました。
Sometimes even had a hard time believing that the promise would ever come.
そしてアブラハムもこの約束は本当にやってくるかのかなってこう信じられない疑いの気持ちを持つ時さえもあったんですね。
Sometimes because he was weak in his faith, he did things that he shouldn't have done.
そして信仰が弱まってしまった時はやるべきでないことも彼はやってしまいました。
And it got him into trouble sometimes.
そしてそれによって問題がやってくることもあったんですね。
Does that sound like just me, or does that sound like anybody else?
それって私もそうだな。皆さんもそう思うときは、そうなったことありますか？
Hey, I'm just like Abraham. I go through my own struggles and sometimes get weak in my faith.
私もアブラハムと同じようなものです。時々葛藤を覚えて信仰が弱まることもあります。
Sometimes I try to make the promise come in my own strength and it never works.
そして神様からもらった約束を自分の手で成就させようとして失敗することもあります。
Can we relate?
皆さんもそういうことありますか?
Many of Abraham's struggles and mistakes were related to the lack of evidence that the promise was ever going to come to pass.
そしてアブラハムが犯してしまった失敗とかまた葛藤もあるんですけれども、そのような失敗はですね、やはりその約束が必ずやってくるというような証明証拠がない時に起こってしまうんですね。
And he would try to do things in his own strength and his own human thinking way.
だから、ああ、もうやってくるという証拠がない、証明がないから、じゃあ自分の力で、人間の力でやってしまおうと思ってやってしまうと失敗になるんですね。
And it always got him into trouble.
それによって、人間の力でやろうとするから、やっぱりトラブルがやってくるんです。
But yet through it all, God was still in the background working in his life.
でもそのようなところを通っていても、神様はその背後で働いていました。
And so the word to us today,For the promises that we have already received is therefore do not cast away your confidence which has great reward.
ですから今日私たちに与えられた神様の言葉というのは、神様がもうすでに約束をくれましたから、ですからそれに対するあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。
What does that mean?
じゃあこの意味はどういう意味でしょう?
For meThat verse means, don't lose hope.
今の聖書の箇所は私にとってこういう意味を持っています。希望を失ってはいけませんよ。
It means don't give up.
そして諦めてはいけない。
It means trust the process.
そして自分が通っているプロセスを通っているから、それをじゃあ信頼していこう。
We are all going through a process of getting more and more like Jesus.
私たちはイエス・キリストに似たものになるプロセスを通っていますから、そして神の力と忠実さに対する確信を失ってはいけない。
If you've ever been in my office behind my desk, I have this little, looks like a, what do you call it? Not a skateboard. No, it's what you ride on in the ocean.
Skateboard.
Surfboard. Thank you, man. I lose my English. It looks kind of like a surfboard.
私の3階の事務所に行くとあるんですけれども、サーフボードの形をした木がある、ちっちゃいミニチュアの木があるんですが。
And it has three words on the front.
その木の上にですね、英語で3つの言葉が書いてあります。
It says, "Stay the course."
その自分が行く道、行くべき道にとどまりなさい。
Stay the course.
And on the back side, 行くべき道にとどまりなさい。
These verses that we read this morning, Hebrews 10, 35 to 39.
そしてその裏側にはですね、先ほど読んだヘブル人への手紙の10章の35節から39節が刻まれています。
Because it reminds me that no matter what it looks like in the natural realm.
というのはそれを見ると、その木を見ると私は思い出すんですね。周りの状況がどういう状況であったとしても、自分が行くべき進路に従って道に従って生きていくならば、必ず目に見える状況がどうであっても神様は約束を成し遂げる。
Think about Lot, Abraham's nephew.
アブラハムの甥っ子のロトという人が聖書に出てきますが、彼のことを思い出してください。
If he had chosen to stay with Abraham and work out the problems instead of moving away from Abraham,
ロトという人がアブラハムと一緒にとどまって目に見えていた問題を解決していくことを選んでいたら、
he wouldn't have lost out on all the promises that were to Abraham.
アブラハムがいただいた約束をロトも見逃すことがなかったんですが、でも彼はアブラハムから離れていってしまったんですね。そして彼の聖書の中で彼のお話を読んでみると、彼の奥さんに何が起こったか、その町に何が起こったか分かりますが、
No matter what our circumstances are, we're going to choose to believe that God is at work in our lives.
状況が、周りの状況が何であっても、どのようであっても、私たちは神様が約束したことを信じて、その道を歩んでいくことを。
That God is at work in this church, in this region, and in this nation. Amen.
というのは、神様はこの教会で働いていらっしゃる、この町で働いていらっしゃる、この地域で働いていらっしゃることを信じる。
Because He is always, even when we can't see it, He is always at work.In the background.
というのは、私たちのこの実際の目では見ることができないときも、神様はその背後で素晴らしいことを働いていらっしゃいます。
In fact, if you read these verses and you kept reading after these verses, the verses after these verses,
そして先ほど読んだヘブル人への手紙の箇所のその後の節を読んでみますと、
Do you know what comes after these verses?
先ほど読んだ箇所の後にどういうことが書いてあるか知ってますか？
Without looking?
見ないで、聖書を調べないで何が書いてあるか思い出せますか？
What comes next after these verses?
先ほど読んだ聖書の節の後に何が書いてあるでしょう？
Hebrews 10:35 says, "Don't lose your confidence, since it holds a great reward for you."
先ほどの10章の35節はこう言っています。
Verse 36 talks about, "For you need endurance."I don't think I put it in there.
Oh, あなた方の確信を失ってはいけません。それは大きな報いをもたらすものですと。
But I didn't put 37 in there. 36 says, "For you need endurance."
そして36節では、あなたが必要としているのは忍耐です。
Verse 37 talks about Jesus's coming.
そして37節は、イエス様がまた再び戻ってきますよということを言っています。
And then 38 and 39 says, "But my righteous one will live by faith, and if he turns back, my soul will take no pleasure in him. Now we do not belong to those who turn back and are destroyed, but to those who have faith and are saved.
そして38節、39節はこう言ってます。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものに属しておらず、信仰を持ち救われるものです。
But what comes next?
で、その次に何が書いてあるでしょう？
It's the great chapter on faith.
その次にはですね、偉大な信仰について書いてある章なんですね。
We are called to live by faith and not by sight.
私たちは目に見えるところではなく、信仰によって生きるものだとその聖書は書いてあります。
In the next verses, in the next chapter, Hebrews gives us the meaning of faith as well as examples of people who live by faith.
そして次の章、11章に行ってみると分かるんですが、まず最初にその信仰とは何かという信仰の定義を語り、その後その信仰によって生きていた偉大な人について書いてあります。
And if you read the stories of all those people who are listed of people of faith, you would see that they had their struggles.
そして、11章に書かれている信仰の人々の人生を別の聖書の箇所で読んでみると、彼らは信仰によって生きましたけれども、でもその中にやっぱり葛藤があった。
But yet in the endThey never gave up.
でも最終的に彼らは諦めることが決してなかった。
They didn't turn back.
彼らは恐れて退くことがなかった。
Hebrews 11:1 says, "Now faith is the assurance that what we hope for will come about, and the certainty that what we cannot see exists."
11章ですね。ヘブル人の手紙の今度11章の一節はこう言っています。信仰は望んでいる事柄がやってくることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。
So the writer of Hebrews gives us the meaning of what faith is.
そしてですからこのヘブル人の手紙を書いた著者はですね、信仰ということの定義を意味を語り、
And then after that it gives us theExamples of it, of people who lived before us.
その後この信仰によって生きた人々の実例を挙げています。
And eventually, when they stayed the course,
そして彼らが信仰の道を進路を歩んでいったときに、
the promises were fulfilled.
約束は成就した。
And many times the promise that they received came in a way that they never expected.
そしてその約束がやってきた形、方法というのは人々が予想もしていなかったような方法な時もあったんですね。
And it came in a greater measure than what they expected.
彼らが期待した以上のことがやってきた。
Amen? Do you know what I wonder sometimes, maybe because I'm getting older now?
Maybe, 多分ですね、私は年を取ってきたので、こう思うことがあるんですが。
Sometimes I ponder about, do you know ponder?
Yeah.
I wonder, will the next generation that is coming up be able to point to me, to their next generation as a person of faith?
時々こう考える、こう思うことがあるんですね。私の次の世代の人たちが、私のことをその次の世代の人に、こういう人だよって、信仰の人だよっていうふうに言ってくれることが あるかな。
When I'm dead and gone,
私がもうこの、もう死んでしまって、この地上からいなくなったときに、
Will these three young people be able to tell the children, think about Pastor Dennis?
ここに前に座っているこの3人の若者がですね、次の世代の、まあ、小学生ぐらい、中学生、小学生の子供たちに、デニス先生のことを思い出してください。彼は信仰の男性でした。彼は諦めることがなく、自分が行くべき道をしっかりと歩んでいった人ですよっていうふうに言えることができるかな。
If I leave them nothing else, I hope they get that from my life.
私が何も残すことがないとしてもなかったとしても、それだけをこの若者が言ってくれたら私は本当に嬉しいです。
Isn't that what we all should want?
私たち全員そう思うでしょう。
We can be great parents, but if we don't pass on a spirit of faith to our children, we've failed.
すごいいい親だって言えるかもしれませんけれども、そう言えたとしても、でも自分の子供にこのイエス様に対する信仰というものを受け継ぐことがなかったら、やっぱりそれは悲しいことだと思います。
And of course, it's up to their own choice whether they follow God or not. But are we living a life of faith?
でももちろん子供もですね、自分の信仰を持って自分で選んでイエス様を信じるんですけれども、でも親として私たち大人は信仰の道を歩んでいるでしょうか。
Will we be an example of patiently trusting God for the promises that we have not received yet?
まだ受け止めていない、まだ成就していない約束に対しても私たちは信じ続ける信仰の人生を生きているでしょうか。
Because sometimes promises are generational.
というのは時々ですね、その約束というのは世代にわたってやってくることがあるんですね。
I don't believe that I will see all the harvest that God wants to bring
to this nation. この国に神様がもたらしたいと願っていらっしゃるすべての魂の収穫を私が見ることはできないと思うんですが。
I believe Yumi-chan's generation will see even more harvest than I see.
私が信じているのはユミちゃんの世代ですね。が、私が見ている以上の素晴らしい魂の収穫を見ると思うんですね。
But there's a pattern to the life of faith that often follows the promises that God gives us.
しかしですね、信仰の人生というものには、パターンがあって、それは、神様からの約束の成就に従っていくんですね。
And I don't think I wrote them in there. First is,God gives us the promise and we get excited about the promises, right?
まずはですね、まず約束がやってくる。神様から約束の言葉をいただいて私たちワクワクする。
But then second comes a period of waiting for the fulfillment.
で、次にですね、約束をもらったけれども、でもそれがやってくるのを忍耐強く待つ時期がやってくるんですね。
You're trying to pray through and trying to figure out, is there something that I need to do or do I need to wait?
そしてその約束がやってくるときにですね、祈るという時間が必要です。そして祈って、この約束がやってくるために自分は何かするべきことがあるか、それともただ待つべきかということを吟味する時間。
And then third, there's more waiting.
そしてその後まだ待つという時期がやってきます。
And in that waiting, sometimes there's an element of doubt that comes.
そしてまたその待ってる時期に、やはり、疑いの心というものがやってくることがあります。
But it's all part of the process that God is using to prepare our own lives for the promise to be fulfilled.
でもそれはすべてプロセスであって、そのプロセスを私たちが歩んでいくときに、約束を受けるために私たち自身を神様が備えて準備してくれるんですね。
Because if the promise was just something that we could fulfill on our own strength, it wouldn't be a very great promise, right?
というのは、もし約束があって自分の力で、それを成就させようとしてできてしまったら、その約束はあんまり大きなものではないと思うんですね。
But if God prophesies and wants you to be on the worship team, then maybe you need to start takingPiano lessons or voice lessons.
でもしかして、神様がですね、あなたはワーシップチームにで奉仕しなさい、使いなさいという言葉をくれたら、それが実際にできるまでにもしかしたらピアノのレッスンを受けるとか、ボイスですね、声のレッスンを受けるとかってこう準備をする時期があると思うんですね。
Sometimes there's things we need to do, and sometimes there's just things we have to wait on God's timing.
そのように約束がやってくるために何かする時もする場合もあるし。ただ何もすることはないけど、また忍耐強く待つということもあります。
God is teaching us different things to prepare us for the promises to be fulfilled.
でもいろいろなことを通ってプロセスを通るときに、私たちが神様の約束を受け入れるために私たち自身を神様が準備してくれています。
If we received 100 new people 5 years ago, we would not have been prepared for it.
5年前にですね、この教会に100人の人がやってきたら、私たちまだ準備ができてなかったと思うんですね。
And probably we would have lost more than half of them.
そのような人がたくさんやってきたとしても、やっぱり5年前はまだ準備が受け入れる準備ができていないので、半分ぐらいはもうすり抜けていなくなっていたでしょうね。
But as we go through the discipleship process, as we go through and get our own lives right with God,
でも私たちが弟子作りというプロセスを通って、まず自分がイエス様の弟子となる準備をしてプロセスを通るときに、
Then as we get filled upAs people come in, we'll have something to pour out to them.
私たちが神様から聖霊様に満たされていれば、新しい人がやってきても私たちが注ぎ出すことができるんですね。
Sometimes it's God's grace that the promise has not been fulfilled yet, because if it is fulfilled too early, it could kill us.
時々ですね、神様の約束の成就がまだすぐにやってこない。それは神様の恵みによるんですね。もし早くやってきすぎたら、私たちが準備できてないので、それを取り扱うことができない。
But when God thinks we're ready, the fourth part of the process is He will bring the fulfillment.
そして、でも神様があなたは準備ができましたという時がやってきたら、四つ目のプロセスで、その約束がやってくる、成就するんですね。
Because it's not the promise itself, it's about getting closer and being more like Jesus daily.
実はその約束が一番大切であるのではなく、約束がいただいてそのプロセスを通るときに、私たちがもっとイエス様に近づくという深い関係を持つということが重要なんですね。
But we need to understand the process and choose to stay the course even when we don't see the evidence of the fulfillment.
しかし、その約束の成就がやってくるという証拠、証明がないと、なかったとしても、でも約束はやってくることを信じて、そのプロセスを通って、その行くべき道にとどまり続けることが大切です。
Because I don't know if you noticed in these verses that we read, there was also a warning.
皆さん、今読んだ聖書の箇所を読むと約束がありますけれども、でもその中に、警告のようなことが書いてあるのを気づきました。
It says in verse 38, it says, But my righteous one will live by faith, and if he turns back, my soul will take no pleasure in him. Now we do not belong to those who turn back and are, what happens? Destroyed.But to those who have faith and are saved. There's a warning there. Don't turn back.
私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。で、次に神様から警告のようなものが書いてあります。それは私たちは恐れ退いて滅びる者に属してはおらず。ということは恐れ退いてしまうと滅びてしまいますよっていう警告が書いてあるんですね。でも私たちはそうじゃなくて信仰を持って救われるものです。
Are we going to be the ones who belong to those who stayed the course?
私たちはその行くべき道にとどまり続けてそこを進んでいくものに属していますか？
それともも
うがっかりして落ち込んで、神様の道から退いて自分の作った自分勝手な道を歩んでいくものになってしまうでしょうか？
I've seen people even in, who have come to this church who have turned back to just follow their own wayAnd their life is a mess.
ですね。この教会に以前は来たけれども、でもやはり神様の道から外れてしまって自分の選んだ道に行ってしまう人が本当に人生がめちゃめちゃになってしまったというのを見ています。
God takes pleasure in those who will stay the course.
行くべき道にとどまってその進路を歩み続けるものを神様は喜ぶ。
That gives me hope.
それを聞くときに私には希望が湧いてきます。
That even in my weakness, as long as I'm staying the course, God is taking pleasure in me.
ね、私には問題もあるし葛藤を覚える時もあるけれども、でも神様が備えたその進路に道に従って生きていくならば、進んでいくならば、神様はそのような自分を喜んでくれる。
Let's stay the course.
ですから皆さん、自分が行くべき道にとどまってそこを歩んでいきましょう。
Let's keep reaching out to those who seem like they don't have any interest in knowing the Lord and coming.
まだ主に興味を持っていない、また主を知らない方々にこれからもリーチアウトして手を差し伸べて、主のことを伝えていきましょう。
Because if we kept reading in Hebrews 11:6, he says,It is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely stay the course, seek Him. Right?
ヘブル人への手紙の11章の6節を今度見てみると、こう書いてあるんですね。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。神を求める者を求めていくということは、行くべき道を歩んでいるものということです。
In fact, another version it says He is the rewarder of those who earnestly and diligently That's talking about staying the course Diligently seek Him out
また別の訳はこう書いてありますね。神を熱心に求める者には報いてくださる方である。熱心に一生懸命求めるということは、行くべき道を進んでいる人です。
The Israelites, long, long ago, they had a choice.
Joshua, 昔々ですね、イスラエルという人たちには選択が与えられていました。
He asked the Israelites, Joshua, the leader of the Israelites, he asked them, which do you want to do? Do you want to go back to where you were, or do you want to follow God?
そのイスラエルの民に与えられていたリーダーのヨシュアという人がいましたけれども、その民に対して彼はこういう質問をしました。あなた方は昔の人生に後ずさりして戻っていきたいですか、それとも前を向いてイエス様に、神様に従っていきますか。
Because Joshua said, but as for me and my family, we will serve the Lord. We're going to stay the course.
そしてヨシュアはその民にこう言ったんですね。私と私の家とは家族とは主に仕える、私と私の家族は主の道をこれからも歩み続けていきますよ。
So what do we do during the waiting process? What can we do?
では、その約束がやってくるまで待ち続けている、その待っている時間に、時期には何をしたらいいでしょう。
First thing we can do
まず最初は感謝する。感謝する。思い出しながら感謝する。これから神様が成し遂げてくださる約束に対して感謝をするだけではなく、過去神様がもうすでに成し遂げてくださった約束を思い出して、それを感謝することが必要です。
Second thing is,
二つ目は、
keep your eyes on him rather than on the circumstances.
状況ではなく神に目を向け続ける。
If you keep your eyes on the circumstances, 100% you will get discouraged.
自分の周りの状況に目を見続けてしまうと、もう 100% もうがっかり感がやってきますよ。
You will feel like giving up.
もうダメだ、諦めようと思ってしまいますよ。
Abraham faced the same thing.I'm getting so old, I can't have a baby.
アブラハムも同じことに直面しました。もう自分は年を取ってしまって子供なんかできない。
My wife is getting too old to have a baby.
自分の妻は年寄りすぎて赤ちゃんなんか産めないよ。
I better go find someone else to have a baby with.
だから他の女性とを通して子供が生まれるようにしよう。まあ、男性に対して、男性にとってはですね、あ、それはいいアイデアかもに思えるかもしれませんが、でもそれをしてしまったアブラハムは、神様に目を見続けないで状況に目を見続けてしまった時がありましたので、それによってトラブルがやってきた。
And Jesus actually told us in MarkThe book of Mark to pray as if the answers had already come. If you're praying as if the answers had already come, you're keeping your eyes on God.
イエス様も聖書のマルコのによる福音書でこう言っていますね。もうすでに約束がやってきたかのように祈りなさい、ということは、神様に目を見続けているということです。
And the third thing we can do,
3つ目に私たちが待っている時期にできることは、
surrender your will and even the promise and its timing.To the Lord. Be in surrender to him.
自分の意思、自分の願い、自分がやりたいなと思っている意思や、また約束、そしてその約束がやってくる時でさえも、神様に全部明け渡しましょう。
We say, not my will, but your will be done.
私の思いではなく、イエス様、あなたの御心を行ってください。
Even Jesus had to go through the process, but he kept his eyes on his Father.
イエス様も同じプロセスを通りました。でもそのプロセスを通っているときに、天のお父さんに目を見続けたんですね。
And he prayed, right? He prayed.
そして彼は祈りました。
If you can take this away from me, take it away. But I don't want my will, I want your will to be done.
イエス様も祈ったんですね。この杯を、この苦しみをできることならば取り除いてください。でも自分の思いではなく、お父様、あなたの御心を行ってください。
Amen. Let's choose today to stay the course.
ですから今日ですね、自分が行くべき道にとどまってそれを進んでいくことを決めてやり続けましょう。
Let's choose today that we're going to see a harvest in 2019.
そして2019年にはもっと素晴らしい収穫がやってくることを信じることを選びましょう。
And let's continue to do the things that we need to do.To be ready for the harvest to come in.
そして、その収穫がやってくるために私たちがするべきことをその準備するためにするべきことをやり続けていきましょう。
If five people came to you and said, I want to know Jesus and I want to be discipled, could you do it?
もし5人のまだイエス様を知らない人があなたのところにやってきて、私イエス様のことをもっと知りたいんです、弟子作りをしてください、イエス様のことを教えてくださいって今言われたらできますか？
Could you lead them in the way of God, or would you be leading them some other direction?
そういう人が今やってきたらイエス様の道に歩むことができるように皆さん助けることができますか？それとも全然違う方向に導いてしまう危険性があるでしょうか？
2 Corinthians tells us, for all God's promises are yes in Him, and through Him we can say amen to the glory of God.
聖書の第2コリント人への手紙の一章にはこう書かれています。神様の約束はことごとくこの方においてイエス様においてしかりとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期すのです。
Amen.In Habakkuk chapter 2 verse 3 it says this vision, this message is a witness pointing to what's coming. Do you believe that? It aches for the coming. It can hardly wait and it doesn't lie. If it seems slow in coming, wait. It's on its way. It will come right on time. Amen?
そして、聖書のハバクク書というところがありますが、ここにはこう書いてありますね。この幻はこれからやってくることを示している。それがやってくることを絶望している。それは待ち遠しい。それはまやかしを、嘘を言っていない。もし遅くなってもそれを待ち続けなさい。それを待て。それは必ず来る。遅れることはない。
Do we acheFor the promise to be
fulfilled. 私たちはどうですか？神様からいただいた約束がやってくることを絶望しているでしょうか？
Do we believe that it's not a lie what God said?
そして神様がおっしゃった約束は偽り、まやかしではないことを信じていますか？
And even if it's slow in coming, are we waiting? Are we staying?
それがまだやってこない、遅れているんじゃないかなと思う時でさえも私たちはそれを待ち続けることをしているでしょうか？
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you, Lord, for your word today.
今日あなたの御言葉を感謝します。
Lord, I choose to stay the course.
私は行くべき道にとどまり、そこにそれに従って進んでいくことを選びます。
I choose to believe that you didn't bring us this far to take us back again.
あなたがここまで私たちを導きましたけれども、その後私たちを連れ戻すことがないことを心から信じます。そしてあなたが備えていらっしゃる収穫を受け取るために私たちそれぞれを備えてください。準備してください。
Lord, let signs and wonders and miracles follow us in your word, Lord.
そして私たちにまたあなたの御言葉に従って、奇跡が、素晴らしい技が、働きが現れますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によって、お祈りします。
Amen.
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 Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。
There's no lunch today, so.
今日はランチがありません。
And we do.